おはようございます、風邪は治ったんですけれども咳が、残っておりまして、喋らなければ咳が出ないんですけども、ずっと黙ってるわけにはいかないので、喋り始めるとちょっと咳が出ます。お聞き苦しいと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。喋らなければ咳は出ないんですけどもね、今日はですね、エゼキエルという人のお話をしたいと思います。先週はエレミアという人のお話をいたしましたけれども、2人とも大体同じ時期の同時期の預言者であります。イスラエルという国には神様の言葉を伝える、そういう仕事といいますか、そういう務めを託された人がおりまして、預言者と呼ばれるわけですが、まあ、もちろん未来のことをね預言するというような側面もありますけれども、それはまあごく一部でありまして、神の思いを言葉にして人々に伝える、あるいは行いを通して人々に伝えるという、そういう務めを託された人たちであります。でエレミアもエゼキエルもこのイスラエルという国、厳密に言えば南ユダ王国でありますが、まあ、南北に分かれて、イスラエルが南北に分かれてですね、北王国は722年にアッシリアに滅ぼされて、南ユダ王国だけが残っておりましたけれども、この南ユダ王国も、紀元前の600年前後にですねバビロンに攻められて、まあ、最後は滅んでしまうわけですが、その時期に神様から預言者として召されたと、まあ、預言者として、選ばれた人たちであります。でエレミアはこの神の都と言われたエルサレム、まあ、今でもねエルサレムは世界の三大宗教のなんていうんですかね、この、まあ、人々が聖地と崇めているところでありますが、あのエルサレムが目の前で、焼かれ、粉々にこの砕かれていく、その様を見ながら、まあ、それこそ泣きながら予言した、これがエレミアであります。で一方今日お話をするエゼキエルはですね、そのエルサレムが滅ぼされる少し前にバビロンに連れて行かれた、いわゆる捕囚民の中にいた人であります。バビロンっていうのは今のイラクですけどね、この捕囚地で予言活動をしたのがエゼキエルであります。時期はほぼ一緒なんですけども、このエゼキエルの話を今日はしたいと思います。エゼキエル書というのが旧約聖書の後半の方にございますので、聖書をお持ちの方はこのエゼキエル書というのを開いていただきたいと思いますが、まあ、大変不思議な書物なんですね。このエゼキエルがいろんな、まあ、今からお話をしますけれども、神様から、まあ、命令を受けていろんな変なことをさせられます。それだけじゃなくていろんな変な不思議な幻を見させられるんですね、まあ、これだけ読んでるとなんかすごいこうファンタジーのような感じの側面もあるんですが、しかしリアルな部分でエゼキエルは大変苦労した人でありますが、その話を今からしたいと思います。48章あるんですかね、まあ、長い書物でありますが、まあ、これを今日も一日でさらっとやろうという、無謀なことを毎週続けているわけですが、預言者エゼキエルの時代というのは先ほども少しお話をいたしましたけれども、イスラエルが南北に分かれ、南ユダ王国、エルサレムを中心としたこの南ユダ王国が、まあ、もうその最後の時を迎えようとする時代でありましたが、なぜその南ユダ王国、神が選んだ民であり神が選んだ地であったこの南ユダ王国が滅びなければならなかったのかといえば、もうその理由はたった一つしかないんですね。彼らを選んだ主なる神の掟に従わなかったということです。それは皆さんもよくご存知のあのモーセの10回、第1回はあなたの神主、この神以外の方を神としてはならないと、 また第2回はいかなる像も刻んではならないと。この第1回第2回をユダの民は守らなかったんですね。特にヨシア王というのが良い王様で、最後にちょっとだけ神様の方に従った、そういう時期があったんですよ。ちょっとだけっていうのは、彼は一生懸命そうしようとしたんですが、志半ばで死んでしまいまして、その後の王様はまた再びこの神の都エルサレムにさまざまな異教の神々を持ち込んで、あるいは 天を仰ぎ、太陽を仰ぎ、星を仰ぐようなですね、そういう習慣を持ち込んで、しまいには自分の子供たちを生贄にするような、そういう恐ろしい習慣まで持ち込んでですね、本当に混乱した時代を作ってしまった。それに対して神様が、彼らのやってることは間違ってるということを分からせるために、当時の世界帝国でありましたバビロンを用いてですね、このイスラエルの民にその過ちを気づかせるために、この国を攻めさせたんですね。そのために用いられたのがネブカドネザルという王様で、社会の教科書にも出ておりますが、バビロン帝国を世界帝国に押し上げた大変な偉大な王でありまして、しかし非常に残酷な人でもあったということで知られておりますけれども、で、神様がエレミアなどさまざまな預言者を用いて、このイスラエルの民に悔い改めを求めてですね、異教の神を捨てて、あなたの神、主なる神だけを信じなさいと何度も警告をしたわけですけれども、それに従わなかったので、ネブカドネザルが、バビロンが攻めてまいりまして、605年に最初の捕囚が行われています。捕虜として使えそうな人をみんな連れてったんですね。その中にはダニエル書に出てくるダニエルや、あるいは職人とか軍人とかですね、そういう人たちが含まれておりました。で、2回目の捕囚が597年で、時の王でありましたヨヤキンという王様、王族、そして今回の主人公であるエゼキエルもその時に一緒にバビロンに連れて行かれています。2回目のバビロン捕囚でバビロンに連れて行かれた人たちの中に、このエゼキエルは含まれていたということですね。で、彼は祭司であったと書いてあります。エレミアも祭司だったんですが、このエゼキエルも祭司でありました。しかし彼は、祭司というのはですね、神殿で使えるのは仕事ですから、バビロンに連れて行かれたらね、仕事できませんよ。でもこの後ろ髪を引かれる思いで、エルサレムから遠く離れたバビロンの地に連れて行かれたわけでありますが、そこでこの捕囚民と共に暮らしていたというふうに書いてあります。ケバル川という川の河畔のテルアビブというところにいたというふうに聖書に書いてあります。テルアビブというと、今エルサレムに空港がテルアビブ空港というのがあるんですけども、あれと同じ名前ですね。同じ名前です。テルというのは丘という意味ですけれども、そこに捕囚の民と一緒にいたエゼキエルでありますが、捕囚となって5年目にですね、不思議な幻を見ます。エゼキエル、幻を見る人でありまして、エゼキエル書の1章を見てみますとですね、ちょっと1章の1節ぐらいから見ますと、第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接したと。神の権限に接したと。神がこの幻の中で現れ、それに接したというんですね。その時天が開かれ、私は神の権限に接した。それはヨヤキン王が捕囚となって第5年のその月の5日のことであった。カルデアの地ケバル川の河畔で主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨み、また主の御手が彼の上に臨んだと、ここに書いてある通りですね。突然、この後詳しいことが書いてあるんですけれども、いわゆる天使っていうんでしょうかね、なんか見たこともないような神々しい生き物が現れて、そしてしまいにこの神様の栄光を見るんですね。そして、2章を見ますと、彼は私に言われた、これ彼というのは神様ですけれども、人の子よ、自分の足で立て、私はあなたに命じる。彼が私に語り始めた時、霊が私の中に入り、 私を自分の足で立たせた。私は語りかける者に耳を傾けた。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆のために使わす。彼らはその先祖たちと同様に私に背いて今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに私はあなたを使わすと言われてですね、エゼキエルをこの神の言葉を伝える、神の意思を伝える人としてお召しになったわけであります。まあ、ここですでにエゼキエルが使わす人たちはもう神様に反逆をしている人たちだと、決して神様が大好きな人たちじゃないと、あなたがいくら話をしても強情でなかなか聞き入れてくれない人ですと。補修になった人たちだからもう痛い目に遭ってるわけですからね、この神様の言葉に耳を傾けても良さそうなもんなんですけれども、どうもそうじゃないみたいなんですね。エゼキエルはそういうことを知りながら、まあ、預言者として召されたと。でその後また不思議な体験をしております。神様がですね、巻物を彼に手渡すんですね。でそれは2章の10節に、彼がそれを私の前に置くと表にも裏にも文字が書かれていた。それは哀歌と嘆きと嘆きの言葉であった。哀歌と、哀歌というのはまあ、悲しみの歌ですね。嘆きと嘆きの言葉が書いてあったと。これは神ご自身の思いですね。神様がご自分の民である、選んだ民であるイスラエルの民が自分から離れて、北イスラエルは滅び、南ユダ王国ももう風前の灯火であると、そういうのをご覧になって悲しんでいらっしゃる、痛んでいらっしゃる、うめいて嘆いていらっしゃるという、そういう思いがこの巻物に書き記されていた。そして人の子よ、目の前にあるものを食べなさいと言われる。巻物を食べろと言われるんですね。巻物ですから、ラーメンじゃないですかね。食べなさいと言われて、まあ幻の中ですけれども、で私が口を開くと主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ腹を満たせ。私がそれを食べるとそれは蜜のように口に甘かった。不思議ですね。この巻物を食べるとどう見たって美味しそうじゃないのに、それ蜜のように甘かった。あ、神の思いというものは、確かに悲しみや嘆きを神は持っていらっしゃるけれども、私にとって、エゼキエルにとってはその言葉は蜜のように甘いものなんだということを、まあ、確認をしてというか、そういうことを知らされて、彼は預言者として活動を始めるわけです。でその後彼は、まあ、いろんなこの預言活動をしていくんですけれども、いちいち全部拾っていくととてもお昼ご飯までに終わらないので、主なものだけピックアップしてお話をしていきたいと思うんですが、最初はですね、この4章に出てくるんですけれども、模型を用いた預言というものなんですが、神様はですね、エゼキエルに、これ4章の1節から読みますと、人の子よ、レンガを一つ取って目の前に置き、その上に都であるエルサレムを刻みなさい。そしてこれを包囲し、これに向かって砲塁を立て、塁を築き、陣営を敷き、波状土を周囲に配備しなさい。自ら鉄の板を取り、それを自分と都との間に鉄の壁とし、あなたの顔を都に向けなさい。こうして都は包囲される。あなたがそれを包囲するのだ。これはイスラエルの家に対する印である。レンガを取りまして、まあなんか焼き物の版ということでしょうかね。それにエルサレムを刻みなさい、こうエルサレムの様子をこう刻んで、でこの周りに、まあ、敵がこれをこう取り囲んで、いかにも攻めるような、そういういわゆるジオラマですね。私は子供の頃そういうのはすごい流行りまして、戦車だとか船だとかですね、戦争の模型をたくさん作って、その周りにこう人のね、人形を置いて、トイストーリーに出てくるんですよ、ああいうこういうの知ってるでしょ、ね、 ああいうのを並べていかにも戦争がされてるみたいな、ね、今そんなことやる子はいませんね、さすがに。僕らはまだ戦争終わってそんなに経ってなかったからそんなことやってるのかと思いませんが、そういうジオラマみたいなの流行ったんですね。どれだけリアルに作るかみたいな、それをやらされてるわけです。エゼキエルはこのエルサレムを作って、その周りにこう敵がいかにも攻めているような、そういうこう模型を作って、そして自分とこの模型との間には鉄板を置いて、そしてその顔をこれに向けなさいと。さらにですね、そこをそのエルサレムの模型に向かって左脇を下にして横たわりなさいと。でなんと390日そのまま、はい、最初は右になってる、はい、あごめんなさい、これ右と左間違ってますね。左が390日です。左っていうのが北向きのことで、これはまあ北イスラエルを表してるんですね。でまあ左を脇を横にして390日、そしてその後右を下にして40日、ずっとこの体勢。それだけじゃなくて、さらに小麦大麦そら豆平豆きび裸麦を取ってパンを作って、これを1日につき20シェケル約 200g、 食パン2枚ぐらいですか、と水6分の1品ペットボトル1本ぐらい、それだけです。脇腹横にしてパンを食べてペットボトル1本水を飲んで390日、まあお手洗いは行ったと思いますが、でも寝返りするなって書いてあるんです。寝返りしない、そのままずっと、ま、パン2枚とペットボトル1本ですから、どんどん衰弱していきますよね。しかもパンは大麦小麦そら豆豆やらきびやらいろんなものを入れて、要するにこれはエルサレムの人たちがどんどん食料事情が悪くなって、いろんなものを食べなきゃいけなくなる、さらに食べるものが減ってくる、水もなくなってくる、その飢餓状態、こう飢え乾いていく状態を彼自身が身をもって示したわけですよ。しかもずっと同じ体勢ですから、近所の人たちはねびっくりしたと思いますよ。何やらしてやってんだと、あんたはそんなことやったら死ぬぞと。もう日に日に痩せ衰えていくわけですから。でもこっちの脇腹がなんか多分ねただれて痛くなって、それでももういや神様がそうせえと言ったからやって、で目の前になんか変なレンガみたいなの置いて、ね、でもこれはもちろんこの神様がエルサレムをお裁きになると。この時まだエルサレムは裁かれてないです。壊されてないわけで。やがて神様の裁きがエルサレムに下り、そしてそこにいた人たちはみんな飢えていくんだと。そういうことが起こるということを、エゼキエルに神様がさせたわけですね。誰が書いたか知りませんが、こんなんだったんじゃないかという再現の絵みたいのがあります。ちょっとこのエゼキエル立派すぎますね。これ初日ぐらいですね。もう300日ぐらい経ったらもっとガリガリでヨボヨボでもう死にかけて、もう青息吐息でやったと思いますけども、で周りの人がね変なことやっとるなと思って、想像で書いてるんですよこれね。そうじゃないかなと思って書いてるんですけども、これが最初の、まあ、最初のというか、これがエゼキエルに神様がなさしろと言われたことなんです。つまり神はこの神の都エルサレムをやがて裁かれると、そしてそこにいる人たちは大変な飢餓状態に陥るということをエゼキエルの行動を通して明らかにされたわけですね。その次に今度は5章にエゼキエルに命じられたのは、この390-40ですから430日が終わって、その後多分そんなに間がないうちにエゼキエルに、あなたの髪の毛とひげを剃れと言われた。 まあ、日本人なら髪の毛ひげ剃るとかなんてないですけれども、ユダヤ人はですねにとって髪の毛だとかひげだとかっていうのは非常に重要なもので、特に彼は祭司ですから、普通はあんまり剃らないんです。でなんかよっぽど悲しいことがあるとか、あるいは悔い改めるとかいうことを表現するのに髪の毛ひげを剃るんですね。で、神様は鋭い剣を取って用いて剃りなさいって言われた。つまりこれは神様の裁きね、鋭い裁きが望むということを表しているわけで、五章の十一節に、お前はあらゆる憎むべきものと忌まわしいものを持って私の聖所を汚したので、私もまた必ずお前を剃り落とすと神様おっしゃった。だからこのひげを剃るということは神様がご自分の民を裁いて剃り落とされるということを意味しているわけですね。私は荒れ身の目をかけず同情もしないと。さらにその3分の1、その毛をですね、はかりで測って3分の1ずつにしなさいと。で、3分の1は燃やして、3分の1は剣で打って、3分の1は風に乗せて散らしなさいと。みんなが見てる前でやれって言うんですね。つまりこれはこういうことをやって周りの人たちが、エゼキエルお前何やってんだと、その行動を見てエゼキエルが、いや、エルサレムにこういうことが起こるんだよということを、まあ、アピールするためのですね、デモンストレーションとしてさせられたということです。この間までずっと横になってたと思ったら、今度はいきなり全部剃っちゃって、ね、燃やしたり叩いたり散らしたりしてる、変なやつだなと思ったと思いますが、でもこれはエルサレムの住民がですね、いや、あるものは火で焼かれ、あるものは剣で撃たれ、あるものは散り散りに逃げて、そしてそこで殺されるということを意味しているわけですね。これの想像図はありません。だいたい皆さんの頭で想像してください。それから12章を見ますと、もちろんエゼキエルは言葉の予言もたくさんしてるんですよ。で、それもエゼキエル書に載ってるんですけれども、今日はいちいち読みませんが、12章を見ますとですね、今度は神様はエゼキエルに引っ越しをせえと言われるんです。それも、まあ、白昼堂々、荷物をまとめて突然引っ越せと。でもエゼキエルは捕囚民ですから、ね、行くとこないですよ。もうどこにもね、バビロンの片隅で暮らしてるわけですから。でも、まあ、そんなにたくさん荷物もなかったと思います。荷物をまとめて、捕囚の荷物として持ち出しなさいと。つまりこれはこのイスラエルにいる人たちが、攻められてですね、でもう命からがら荷物をまとめて逃げていく、あるいは捕囚に連れていかれるということを意味しているわけですね。それだけではなくて、夕方になってから壁に穴を開けて、そこから荷物を運び出しなさいと。わざわざ自分家の壁に穴を開けて、そこから出ていきなさいと、ね、自分家の壁やりますか。自分家の壁に穴開けて、これちょっと開けるの大変ですよ。まあ、バビロンですからね、昔の家ですから、多分、まあ、ぶったたいたら開いたんじゃないかと思いますが、それにしてもですね、変なことやるやつだなと思ったら、今度は自分の家に穴開けやがったということですよ、ね、そして目でこの土地を見ないように顔を覆ってやりなさいって言われる。これを顔を覆って、なんか頭をなんかでぐるまきにしてやれって言うんですよ。見えないですよね、そんなことやったら多分もうあっちこっちケツまずいたりぶつかったりなんかして。でもそれは実はこのエゼキエルのやったことが成就するんですね。先週お話したんですけども、イスラエルの最後の王であったゼデキヤという王様が、エルサレムが2年間包囲されて籠城してたわけです。エレミアは、ね、みんなで降参しよう、そしてみんなでバビロンに行ったら助かるって言ったのに、ゼデキヤ王はその声に耳を傾けないで籠城しちゃったから、どんどん食べ物はなくなって、もうすっごい悲惨な状態になって、最後自分逃げちゃったんですよ。自分だけ逃げちゃった。ところが捕まって、彼は目をえぐり取られてバビロンに連れていかれるんです。つまりこのエゼキエルが顔を覆って見ないようにして連れて、この引っ越しをしましたよね。それがゼデキヤ王のまあ、バビロン捕囚の姿と重なるんですね。 でなぜ神様はこういうことをさせられたんでしょうかね、エゼキエルに。ジオラマで横になったりとか、髪の毛剃ったりとか、引っ越しさせたりとか。これバビロンで起こっていることですから、エルサレムでやったんならエルサレムの人に対する警告ということになるでしょうけども、そうじゃないわけですよね。これは1にも2にもですね、まあ、やがてこういうことが起こるということをバビロンの人たちに教えて、そしてそれが起こった時にエゼキエルを通して語られている神様の言葉は真実である。と、神のなさることはすでに計画済みであって、その通りのことが起こったんだということをこの保守民に教えるためだったわけですね。やった通りのことが起こったら、あ、エゼキエルがやった通りだったと、本当にその通りのことが起こったんだなと。神様から反逆の民と言われているこの保守民にとってもとってですね、この実際にそういうことが起こっていったことによって、彼らの心は徐々にこの神様に向かっていったものと思われるわけですね。でもエゼキエルの気候というかね、エゼキエルにとっては柔軟ですが、これで終わらないんですよ。24章にですね、信じられないことが書いてあるんです。24章の15節からですが、ここにも出しておりますけれども、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、私はあなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。あなたは嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならない。声を上げず悲しめ、死者の藻に服すな。頭にターバンを巻き、足に靴を履きなさい。口ひげを覆うな。嘆きのパンを食べてはならない。神様がいきなりエゼキエルにおっしゃった。あなたの目の喜びを一撃をもってあなたから取り去る。これどういうことかなと。18節に、朝私は人々に語っていたと。エゼキエルはいろんなことを語って、そしてもちろん神様からこういうことをお告げがあったということを人々に語っていたと。その言う私の妻は死んだと書いてあるんです。このあなたの目の喜びとは彼の妻のことだったんです。彼の奥さんが突然死するわけです。でも嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならないと言われてますから。しかも嘆きの格好をするなと言われてるわけですから、朝そういう話をしてたわけだから、翌朝私は命じられた通りに行ったと書いてある。エゼキエルは預言者も嫌だけど、預言者の奥さんも嫌だね。預言者エゼキエル、まあ、エレミアも大変でしたけどね、エゼキエルも大変ですね。しまいには奥さん突然死ん、でも嘆くな泣くなと言われてるから嘆かない泣かない。さすがにこの時はですね、周囲の人たちがエゼキエルにこう言ってますよ。人々は私に尋ねた。あなたが行っているこれらのことは我々にどんな意味があるのか告げてくれないかと。反逆の民であったこの捕囚の人たち、ジオラマを作って430日に横になっても耳を傾けなかった、ね、体中の毛を剃っても言うことを聞かなかった、引っ越しをしても嘲笑っていた、その人たちがさすがに自分の妻が死んでも嘆き悲しまないこのエゼキエルの様子を見て、あなたが行っているこれらのことは我々にどんな意味があるのか告げてくれないかと、やっと聞く耳を持ったんですね。そこでエゼキエルはもちろんこの妻の死ということはですね、神様にとってこのイスラエルの民が滅ぼされるということの象徴なわけですね。そしてもちろんこれまでのさまざまな彼の気候、やってきた変なこと、これは全部意味があることなんだよということをですね、ルル説明したわけです。そのことがやがてこの保守民の悔い改めにつながり、彼らがやがてこのパレスチナに戻ってくるという、そういうことにつながっていくわけですね。エゼキエルの努力は無駄にはなりませんでした。 それにしてもエゼキエルも大変だったし奥さんも大変だったですね、まあ、これで終わったらなんかエゼキエル書ちょっと悲しい感じなんですけども、最後の最後にですね、不思議な今度幻を神様はエゼキエルに見せられています。この辺の話は結構有名な話ですが、37章を見るとですね、エゼキエル書の37章、枯れた骨の復活って書いてあるんですけれども、幻の中でですねエゼキエルはこの骨が、人の骨ですよ、骨がいっぱいに満ちている谷に連れて行かれます。まあこれはいかにも大虐殺が行われて、その人の死体がそこに投げられて、もう長い年月が経ってですね、もう骨だけになってしまっているっていうことですよね。で、枯れた骨と書いてあるんです。あのもう長い時間が経っているということですけれども、そこに連れて行かれるわけです。ちょっとその辺を見ますけれども、37章ですね、主の手が私の上に臨んだ、私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた、そこは骨でいっぱいであった、主は私にその周囲を生き巡らせた、すると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた、主なる神はあなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた、これらの骨に向かって予言し彼らに言いなさい、枯れた骨よ、主の言葉を聞け。もちろん幻の中ですけれども、神様がエゼキエルに骨に予言しろと言われたんですね。ついにここまで来たという感じですが、骨に予言しろと、枯れた骨を主の言葉を聞けと。7節に、私は命じられたように予言した、私が予言していると音がした、見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた、私が見ていると見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った、しかしその中に霊はなかった。恐ろしいですね。今だったらなんかオカルト映画かゾンビ映画みたいな感じですよね。この骨がカタカタと音がしてね、骨同士がぶつかる音ですよ。でこう骨と骨がくっついてね、人間の体はいくつ骨があるというか350ですか、なんかあるんですよね。全ての形が違うそうですけども、この骨がカタカタと音がしてですねくっついて、その骨の周りに肉が盛り上がって、最後に皮膚がこれを覆って、人間の体がバーッとそこに現れるわけですよ。でも命がまだない。ちょうどあのアダムが創造された時のようなね、血の塵で神がアダムを創造された。そこで主は私に言われた、9節、霊に予言せよ、人の子よ、予言して霊に言いなさい、主なる神はこう言われる、霊を四方から吹き来たれ、霊をこれらの殺された者の上に吹きつけよう、そうすれば彼らは生き返る、私は命じられたように予言した、すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った、彼らは非常に大きな集団となった。霊に予言するとですね、もうこの霊が、この体に入りまして、生き返って自分の足で立ち上がって、大きなこの人の集団が出来上がったっていうんですね。まあ、それを見て神様が12節に、それゆえ予言して彼らに語りなさい、主なる神はこう言われる、私はお前たちの墓を開く、我が民を、私はお前たちを墓から引き上げイスラエルの地へ連れていくと。まあ、この幻を見せられた時にはエルサレムはもう二つの石が重なるほどがないほどに、もうこっぱみじんに破壊された、人々はみんなちりぢりバラバラになり、一部の人はバビロンに連れて行かれ、もうイスラエルの国はまさにこの墓に入れられたと同然ですよ。もう完全に望みが絶たれている。もう一度あのエルサレムに神の神殿が立って、みんなが一つの民となるようなことはありえないような状態の時に、神様はこの幻をエゼキエルに見せられているわけです。そして骨に予言しろと、骨がくっついて人となって、霊に予言しなさい、そうすると霊が入って人が生き返ると。 つまり神はあなたたちの目にはもう死んだように見えてるかもしれないけれども、私は生かす神だから、死者をよみがえらせる神であり命を作り出す神であるから、もう一度この民を墓から引き出してイスラエルの地へ連れていくよという、まさにこの復活の約束をなさっているわけですね。そしてその次にこの40章からはですね、エゼキエル書の一番最後の40章からのところはですね、新しい神殿の幻、これも神様がエゼキエルに見せられたこの幻なんですけれども、40章の一節に我々が捕囚になってから25年、都が破壊されて14年目と書いてあります。もうエルサレムの都を破壊してて14年も経っている。その時に神様がこのエゼキエルに新しい神殿の幻を見せられるんですが、それはこの40章から読んでいただければ分かるんですが、ものすごい細かいこの描写なんですね。でここに今出てるなんかよくわからない絵みたいなものはですね、このエゼキエル書に書いてある新しい神殿のその寸法とかそういうものを考えて、コンピューターグラフィックで誰かが作ったものです。かつてエルサレムにあったものよりも大きくて壮大な神殿なんですね。そしてその神殿からはですね、この水が湧き出していると。これは47章からですけれども、この壮麗な神殿を神様はエゼキエルに見せて、もう隅から隅までエゼキエルに見せてですね、ここエゼキエルは元々祭司ですからね、元の神殿のことはよく知ってるわけですけれども、こんなに素晴らしい神殿が与えられると。そしてその最後にこのエルサレムの神殿、新しい神殿から水が湧き出していくんです。でその水は大河になってですね、それは泳げるほどの深い流れの川になって、そしてその川の流れていくところには命が溢れていくわけです。魚が住み、そしてその川のほとりには実のなる樹木が生い茂っていく。この新しいこう命というかね、新しい、創造がそこに、神殿から起こっていく、そういうこの、幻を、お見せになってエゼキエル書は終わっています。エゼキエルにとっては、エゼキエルはこの後どうなったかは分かりませんけれども、このやがて神様が、このイスラエルの民をもう一度生き返らせてエルサレムに連れてってくださる、そして神殿がもう一回、より素晴らしい姿になって、再現されるんだ、復活されるんだという、その希望を最後に神様からいただいているわけですけれども、これはこの先週はですね、エレミアの話をして、エレミア書っていうのはこの神の正義と神の愛ですね、この二つのものが愛対するそのせめぎ合いの中に神の痛みが生じているんだと、それがあのキリストの十字架の上に成就したんだというお話をしましたけれども、エゼキエル書っていうのはですね、死と命なんですね。死と復活です。神に背くということはそれは死を意味するわけですね。しかし神は死んだままにはされないんだと、必ずよみがえらせてくださる。いや、むしろ神が死を与えたものならば、そこに必ず新しい命を与えられるんだということをですね、メッセージとして語っているわけですね。それはそのまままさにキリストの十字架の死と復活ということにつながっていくわけです。ロマ書でパウロが、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。そう言っていますが、何度もお話ししておりますけれども、このイスラエルの歴史というのは決して、ある特定の民族の特定の歴史の話ではないんですね。これは私たち人類全てのサンプルとして行われていることなんです。 ユダヤ人でなくても日本人であろうが何人であろうが、もし同じように神様と関わっていたら必ず神に背いて滅ぼされていたでしょう。でも神はそれを滅びたままに、死者のままにしておかれない。蘇らせてくださる、新しい命を与えてくださるんだと。でもそれはイエス・キリストの十字架によって行われることですね。キリストの十字架は、キリストは十字架の上で死んでくださったけれども、しかし3日目によみがえられた。私たちもキリストと共に死ぬ、しかしキリストと共によみがえって新しい命に生きていくんだと。エゼキエルのあの神殿の幻はまさにキリストの十字架であるし、またあの十字架のもとからあふれ流れた命の泉を象徴してますね。キリストの命の泉の流れていくところに新しい命が生まれてくる。あのエルサレムのゴルゴダの丘から流れたキリストの命は今世界中の人たちを潤している、そういうことを意味していたのではないかと思うんですね。私たちは死であってもそこで諦める必要がないという、終わらないんだと。必ず神がそこに命を創造なさる。神はそこに新しい命を芽生えさせてくださるんだという希望をですね、いつかなる時にも持つことができる。諦める必要はない。もう終わりということはない。必ず神がそこに新しい命をもたらしてくださるんだということをですね、希望として持つことができるわけであります。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日は星打ちで預言者として召されたエゼキエルのお話をいたしました。不思議なことを実行させられ、ついには自分の妻の死に際しても嘆き悲しむことを許されなかったエゼキエルでありますが、しかしそれらのことを通して捕囚民が彼の言葉に耳を傾けるようになった。そしてやがて神は必ずエルサレムに連れて帰ってくださるという言葉を捕囚民は信じて、あの捕囚からの帰還につながったことを思います。神様、私たちはどのように窮しても、いやそこにまさに死の影の谷を歩むような時があっても、決して諦める必要はありません。あなたは復活の神であり命の神でありますから、感謝をいたします。どうぞこの希望を心に持って、諦めたり投げやりになったりすることがないように、本当に神様、あなたの復活の力を今私たちがいただいているということを覚えて、感謝しながら歩ませてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。